いいのかなと思います。自然というのはそうじゃないんです。洪水があれば発生は、極端に言えば杉でも起きる。そういう中で何千年何万年と過ごしてきた生物が現在の状況を作っているわけです。それをなかなかここ50年から100年の間にいろいろ変えました。このことがどのような影響をもたらすのか、これは分かりません。しかし自然というものはそういうものではないはずです。そういう意味で私はダムは自然環境を良くするなんてとんでもないことで、やはり破壊すると、影響を与える程度じゃなく破壊すると思っています。で、3番目は地域社会を崩壊させる。これはもうダムというのは構想された段階でその地域にとって非常に迷惑です。今これまでにもいろんなダムの問題で移転されました。最初は地権者が反対されるだけでした。下流の人たちはダムができないと自分たちは水害に遭うということで、ダムができることを待ってました。しかし当事者の人たちは非常に気の毒です。これまでいろんな方がダムで移転されました。一時的に保証金をもらって一見いいようになった人もおりますが、多くの人はまっすぐ哀れです。徳山ダムというのが日本で一番最大のダムがあります。貯水量の割合で6000万トンです。その住民の方たちをずっと引き立てている大西さんという監督さんがおられます。この方に先日お会いして聞きましたら、大西さんは未だに一人一人もずっと追っかけているそうです。で、そうしますと電車人の中で移って立派な家にはなった、冷暖房も効く、だけど落ち着かない、中には自殺された方もおります。地域社会がなかなか受け入れてくれません。あの人たちはダム御殿で住んで保証を取るだろう、いろいろ言うわけですね。決していいことないわけです。ヤンバダムでもそうです。ヤンバダムでいろいろ移りました。今も維持になってやっておられますけども、本当に多くの人はどう思っているのか、私が直接聞いた中ではもっとどちらでもいいんだと、早く決着つけてくれ。しかし若い人たちはできたらダムない方がいいと、今のふるさとの方がいいという声の方が大きいです。しかし特に流域の区長さんは、知事さんたちは声を揃えて、ヤンバダムがないと治水がうまくいかない、あるいは水が足りなくなると言ってます。しかしヤンバダムについても治水についてあまり役に立たないという意見があります。私はそちらの方が正しいと思うんですが、作ろうという側の学者は役に立たないという学者と公開の席で決して会おうとしません。私は学者というものはどんな場合であってもどこへでも出て恐れるのは真実だけです。そうでなかったら学者という看板を下ろすべきです。今の日本の治水がおかしくなっているのはいろんな面がありますけれども、私はかつて研究者という職にあったものから言えば、研究者の責任が大きいと思ってます。研究者こそが本当のことを、これはこういう面では役に立つが、こういう面では役に立たないということをもっとはっきりと言うべきである。私自身がこれは自戒を込めて言ってるんです。私はまあ言ってみれば体制内の学者でした。あまりいろんな問題、河川のことはやってましたが、河川をどうあるべきかということを問われもしなかったし、言いもしなかった、極端に言えば考えもしませんでした。やめてから、まあ、河川法が改正されたこともありまして、いろんなところでいろんな人が意見を言うような、私も言わねばならなくなった。最初は素人の人に負けてなるものかという意地がありました。しかしことダム問題、河川の問題についてはいくら学者よりも地元の人の方がその管理についてよく知っているということを嫌というほど思い知らされました。そういうもんなんです。川というのは 学者に任せておいたらいけません。しかし学者は学者として自分がやってきたことにかけてきちんとした意見を言わねばならない。それを怠ってきたんじゃない。それから4番目はダムの敵地、実はもう日本これ以上ダムを作ろうとしてもあと6のダムしかできないんです。後ほど話があると思いますが、ロギダムのその典型です。ああいうところにまでダムを作っていかなければならないんです。これもできません。新たなダムはおそらく新たな計画は今のところありません。この10年ほどありません。今でも毎年1つか2つのダムは竣工していってます。しかしおそらくそれでもって終わりじゃないないかと思います。それともう一つここに書きませんでしたけども、ダムというのは寿命があります。これ構造物として壊れるというわけじゃないんです。砂が溜まっていくんです。日本のダムの半分以上はあと300年経てば役に立たなくなっています。300年というのは非常に遠い将来のような気がしますけど、実はそれほど長くありません。私が学生の頃、永久ということは土木において永久ということは100年なんだというふうに教えられました。100年たったの後のことはその時の人は考えない。しかし100年というのは案外早く来るんです。いろんな大工事をこれまでしてきました。橋にしてもそうです。明石海峡にかけた3つもかけました。四国との間にその他青函トンネルも掘ったいろんなものを随分やってきました。これおそらく100年後にやり直さんならないです。つまり私たちはそういう非常に大きなツケを次の世代の人に回しているんだ。これも考えないといけないんじゃないと思います。で、先ほど言いましたダムの効果というのは治水以上ダムがないといけないというふうによく言いますけど、そうじゃないんです。我々ができるのはダムは例えば計画規模までなんです。100年に一度ということは120年の一度の雨があったらもう効かないんです。逆に言えばダムがなくても普通の川なら50年に一度の洪水ぐらいには耐えられます。耐えられないのは堤防が弱いからです。堤防をきちんとすれば、おそらく限りなく100年に一度の雨にぐらい落ちます。ということは、稼働の流下能力よりも以下のものに対してダムいらないわけです。この区間の洪水ですね。しかも稼働の流下能力というのは、別に川を広げなくても堤防さえきちんとすれば、かなりこれ接近していきます。そうするとほんのわずかのために私たちはダムを作ってるんだ。ダムができたら水害はなくなるんじゃないんです。私はダムで本当に水害を救えた例というのを一生懸命調べましたがありません。一回もないんです。これだけ多くのダムを作りながら、ところがダムがありながら水害が起きた例というのはこれはもうたくさんあります。つまりそれはダムが役に立たなかったんです。想定以上の雨が降ったんです。2月水害がそうでした。他のでもダムがありながら、まあ、ダムの操作ミスというのもありますけど、それを置いておいてもそうなんです。ここは私は考えなければいけない。稼働の流下能力以下のものまで引いたと言います。国交省にダムが引いた例を提示してくれと言いましたら、随分たくさんの例を持ってきました。ありがたいことです。しかしこれ全部ダムなくたっていらないケースばっかりじゃない。例えば稼働というのが普段面、普段流れている時と洪水がなった時に流れるそういうところの洪水地区というのがありますが、そこにゴルフ場を作ったり運動場をいっぱい作ってます。そこに乗るのを防いだというわけです。私はダムはそんなためにするもんじゃないはずだ。しかし本当にそれ以上 ギリギリのところでやったと。唯一の例というのが、例らしいなというのが、由良川の水害でした。これはバスが流されそうになって、ギリギリのところで助かったというケース、皆さん覚えてられると思いますが、あの時に大野ダムというのがありました。ここでは、それこそギリギリのところまで水を溜めました。普通これ以上溜めちゃいかんというところを少し超えたところまで溜めたんです。そのことによってバスは流されませんでした。だけど、これ本当だろうか。おそらく水位にしたらミリのオーダーだったと思うんです。あれであと1ミリ多かったら、あるいは1ミリ少なかったらどうなったか、私は大したことなかったんじゃないか。しかし、あれの流れなかったのはダムのおかげだというふうに彼らは言います。その程度なんです。次、じゃあなぜダムによる治水になってしまったのかです。今のようにダムにはそれほど大したことないのに、いつの間にかダムというものになってしまった。確かに何の感情もなく子供がダムを見ますと立派だと思います。私も学生時代に黒岩ダムというのがちょうど建設中でしたから、毎年のように見に行きました。すごい中で、まあ、これはただであそこまで行かせてもらえるというのもあったんですけど、まあこんなところに作るかという驚くほどのもので出来上がった時の姿は素晴らしいです。今でもトロッコに乗ってたくさんの人が黒岩ダム見に行きます。しかしそれはダムというものに対する巨大なものに対する純粋な憧れであって、ダムの役目ではないはずです。ところが今の治水は基本高水、これは対処する洪水ですけど、それを河道とダムに配分するということになっています。つまり河川の入管能力よりも大きな洪水を対象にすれば、ダムを選択せざるを得ない、そういう方式になっているわけです。稼働でどうしても足りないからダムを作る、これの逆なのが北海道です。北海道行って私はびっくりしました。北海道での説明はダムを作って残りを稼働で流すの。ちょっと私の常識とは離れてましたけども、北海道は私にそういう説明をしてくれました。ちょっとそれはおかしいと思います。しかし現にそういうふうに河川法に決められてます。河川法はもう少し、緩やかに書いてますけども、河川法法令だとかその他のことを読んで簡単に言うと、基本高水を河道とダムに配分する。だからダムがどうしてもいるんだ。これがもう絶対です。でもこれが今も治水を作るための金貨玉城のようにあります。ですからこれを打ち破るためには基本高水を下げざるを得ない。だから基本高水を下げるとそれだけ安全度が低くなるようになって感じまして、なかなか賛成が得られない。どうしてダムだ、これにはなかなか反論できなかったわけです。2番目は手厚い補助制度があるんです。ダムというのは他との方法と比べて実は同じで 50% ずつ、国が 50%、 地方が 50% なんです。ところが水源地特別特例措置法ですか、水格法、水格法と言ってますが、これが地域の振興のためにいろんなものを作る。この法律ができたのは筑後川の八の巣城のおかげです。黒原さんがずっと抵抗されて、その後何とかしないといけないということで、そういう法律ができた。できた途端に公民館が欲しい、学校を建て替えたい、水道を直したい、そういったものを下流のお金でできる。国の下流です。これを目指してやっていくわけです。さらに地方自治体はお金を借ります。それの利息は国から来る、補填してくれるわけです。いろんな手厚い補助制度がありますので、どうしてもそれに飛びついていく。3番目は利権です。おそらく一番大きい理由は利権じゃないかと思います。利 利権がなくなったら途端に熱意をなくします。一生懸命やってくれるのは社民党の皆さんぐらいです。他はもうほんとダムに絡まる、もうこれ言えないんですけど利権なんです。ここのところを打ち破ってもらわないとなかなかうまくいきません。じゃあどうすればダムによらない治水実現できるのか。私は今の基本方針を転換するべきだ。今のところ先ほど言いました基本高水を稼働とダムに配分するというのはもうこれは耳にタコができるほど教え込みます。私も現職の頃そういうふうに教え込んできました。本当に情けないことですけども、それしかないと思ってたんです。そこのところを変えないことにはいけない。例えば今大阪府で牧羊川ダムというのが問題になってますが、実は本体にもすでに着工しまして、左右岸の山肌を掘削しております。そういう段階になって、あの橋本知事は何を思ったのか、国が本体着工にしたダムはやめないというだから、大阪でやめてみせようという非常に巧妙性にきっと駆られたんだと思います。やめたがってるんです。おそらくやめると思います。で、そのなぜ橋本知事がやめようとしたのか、これは大阪府の場合100年に1回の洪水を目標にしている。でそれをやろうとすると50年間で1兆円のお金がいる。これはできない。できないのを計画として置いておくのは知事として良くない、いう非常にいいことを言われ出したんです。他の知事さんは違います。こういうことだから何年かかろうと計画をやっておく。で特に計画を立っておけば途中で水害になっても管理の瑕疵が問われません。これも大阪の話ですが、大東水害というのが昔ありまして、一審と二審は原告団が勝ちましたが、最高裁において逆転になりました。河川管理者というのは通常の管理さえしていれば、たとえ水害になっても瑕疵は問われないということになったんです。以後水害訴訟は金が消えたようになくなりました。しかしそういうもんじゃないはずです。で大阪府の橋本知事はそういうことから10年に1回のものをやるだけでもまだかなりのお金がかかる。だけどやれることをやるということでやろうとしているわけです。私はまさに質疑というのはそういうものであって、今やれることをやって、それがどれだけの洪水に持とうと、もし100年の洪水に持てばそれで結構です。50年にしか持てないとなっても、まずやれることをやるべきだ。治水というのはあくまで住民の命を守るのが目的です。計画を達成するのが目的じゃありません。命を守るということで言えば、もっと簡単に 1,2 年でできます。極端に言えば避難すればいいわけです。しかし避難といってもそうしょっちゅうしているわけにいきません。たとえ堤防からあふれても破堤さえしなければ大した被害になりません。去年西陽町というところで水害があります。兵庫県です。小さなところで、これはダムの計画もありませんし、これからもできません。そこで私が目にしたのは、ああこれで堤防が切れさえしなければならないと思ったことです。で避難というのも考え直さねばならないということが非常に多いです。西陽町の場合20人の方が亡くなってます。19人の方が避難途中に亡くなってるんです。特に町営住宅に住んでられた方がもし避難しなければなんということなかったんです。町営住宅水害の後に行きましても、微動だにせずに残っております。ということは避難という問題も真剣に考え直さなければならない。避難指示が出たからといって慌てて避難したわけです。でこの場合、西陽町の場合、西陽町の横を流れている牧下川というのがあるんですが、その水系というのは記録は役場の中に入ってます。である水位になったら警報が出るようになってます。で警報事実になってるんです。ところが大したことあるまいと思って実際に避難指示をしたのが3時間後です。その時はもう日も暮れてる、道は 冠水して流れてます。町営住宅の人は家族で避難しようとしてわずか1メートルぐらいの農業用水路に押し流されて亡くなっているんです。私もしある水位に立って警報が鳴った、役場での警報が鳴った、役場での警報が鳴ったということを知らせてほしいと思うんです。どうするかは住民の判断です。今地震の場合ですと、どこどこで震度1の地震がありました。震度1なんてどうでもいいことです。しかしあの報道に対して文句を言う人おりません。河川の場合でも危険水位に達した時には自動的にその流域の人に知らせるようなシステムを作っておけば、これはまあ大丈夫でしょう。そういう避難途中になくなるということはかなり減らせるはずです。でもちろん今現在水害で亡くなる人は随分減りました。戦後の一時期数千人単位でずっと亡くなってました。現在100人以下です。もうほとんど亡くなったと言っている。しかしそうだからといって水害でやはり命をなくすというのは交通事故とは違います。自殺とも違います。やはりこれは命は守らないといけないと思います。でだからといって他のことを何もせずにそのことだけするということはありえません。これからの日本というのは少子高齢化時代な、人口も減ってくる。絶対今までみたいな河川の改修にお金をかけることはできないはずです。で実は今の河川もあと堤防さえ補強すればかなりのところまで来てます。いわゆる大河川と言われるもの、大都市を流れている大河川というのはここ50年以上波堤氾濫したことはありません。でいくらやっても内水災害、つまり河道の洪水が溢れるんじゃなく地線が溢れたりいろいろするような水害、これはずっと起こります。これからも起こります。いくらお金をかけてもこれは残ります。ということはこの国に住む限り水害というものとはある程度共生していかないだろう得ない。これが日本国民の宿命です。そうなりますと水害というものも随分変わるはずです。そういう意味で方針を転換してほしい。それから特に補助制度、これは今日は議員さんがおられるわけですから、これはお願いしたいのは、どういう方法を取ろうとダムをやりたいというところはダムをやったり、堤防の方をやりたいというそれもいい、ダムをしようと補助率を一定にしてほしい。そうすると決めるのは地域で決めていくでしょう。もし補助制度が一定になれば随分日本の川は変わってきます。私自身もなぜ今こういうことを言い出したかと言いますと、現職の頃は知らなかったんですけども、辞めてからいろんなダムを見ました。例えば佐久間ダムというのは出水器以外の木を水を落として今砂を動かしています。これを見た時には絶句しました。確かにこれだけの砂溜まりますよということを言うてきたわけですが、そんなに溜まってるのか。あるいは二風谷ダムを見に行きましたら猛烈な砂が溜まってます。二風谷ダムはできてまだ11年です。11年ですけども半分ぐらい埋まってしまってます。半分埋まったということはもう洪水の調節能力はありません。調節しなくていい程度の洪水を調節できるだけです。つまり二風谷ダムはもう10年で寿命を終わったんです。二風谷ダムというのは北海道の猿川というところにあるダムですが、アイヌの人たちの、生死といいますか、そこを水没させて作ったダムです。アイヌの人たちは中央に反対して裁判に訴えました。判決はアイヌの人たちが正しいということになりました。しかしすでにもうダムができてしまっているので、ダムを撤去するほどの公益性がないということで事情判決と言われてますが、そういう結果になっています。そういうことはやはり二度と起こしてならないんじゃないかと思います。それから利権の追放です。これはどこに行っても何々ダムってこう言われます。例えば伊沢ダムというのが今工事中ですが、地元では大沢ダムと言ってます。 北海道でも仁谷ダムの上流に平取ダムというのが今計画で、作られようとしていますが、地元の人たちは鳩山ダムと言っています。最上川に行っても最上海川ダムでというのが作られていますが、これは地元の人たちは加藤ダムと言っています。みんなこう名称ついているわけですね。それがどこまでどうなのか知りませんが、やはり何かどこかに利権があるような匂いがするなりません。これを追放してもらわないったら、ダムによらない治水は簡単に実現できると思います。これからの治水どうしたらいいのか、いろんな考え方がありますが、私は治水の使命というのは、いかなる大洪水に対しても住民の生命と財産を守ると、ここに原点に戻ってほしい。どう閉じ込められたら、どう努力しても洪水を河川に閉じ込めることはできないんです。となると、川を洪水ができるだけ溢れないようにすると同時に、溢れた時の対策を同時にする必要があります。今の治水は一応超過洪水対策というのがあります。超過洪水対策というのは、現実には実際に行われているのはスーパー堤防だけです。しかしスーパー堤防というのは、私は超過洪水対策じゃないと思います。堤防というのは本来切れないように、破堤しないようにするものであって、スーパー堤防が超過洪水対策と、超過洪水対策というのは私は実はありえないと思うんです。どんな洪水に対しても、小さな洪水でも水害が起きることがあります。つまりここまではこういう方式である、それを超えたら別の方式であるというのはないということです。治水に対する考え方は本当に根本的に変える必要があります。でこれからの治水というのは、私は環境との関連があると思います。1997年の河川法の改正によりまして、河川環境の保全と整備と保全が項目に加えられました。しかし実態は依然として治水と利水が中心で、環境は配慮の対象でしかありません。配慮の対象ということは、実質無視するということです。現実にやったのは石段護岸だとか、本当は環境の人から見てもあんなおかしいというようなことをやってるだけです。私も河川工学の人間でしたが、河川工学というのは環境に対して、少なくとも10年ぐらい前までは水質と水量しか、これが環境だと思ってたんです。つまり水を汚すのをやめよう、それから水切れをなくそう、その程度だったんです。生物の多様性という言葉が入ってくるのはずっと後です。今はもう誰でもがもう生態系ということに言及しますが、それが入ってくるのは実はもう本当に遅いんです。河川法の改正も長良川の河口堰が最終的なきっかけになりました。しかし長良川の河口堰を過ぎてからでも、実態はほとんど変わってません。長良川河川法が改正されたことによって、環境が加わったことのもう一つは、地域の意見を整備計画に反映するということでした。そのおかげで各河川ごとに流域委員会が作られていろいろ検討されました。全て形式的です。ほとんどのところは一応はするけども、河川管理者が作った原案にちょっと意見を言って、少しだけ変えて実施される。これでは法の精神が生かされているとは言えません。私はこれから治水や利水のためといえども、環境には影響、重大な影響を与えてはいけない。当然影響を与えます、ゼロではありません。しかし重大な影響、重大とはどこかというのがまだよく分かりませんが、精神としてとにかく重大な影響を与えないと。でこれからの治水というのは、一つは河川で対応すること、それから流域で対応することの2つです。河川で対応するというのは、これまで長い間やってきたことです。何ら新しいことはありません。ただ堤防を高くするというのは、堤防を高くしますと切れた場合が大変です。あるいはダムも一つですが、ダムはなるべくやめておこう。 全てがそのままできるわけじゃありませんが、ほとんどはそのまま適用できます。また流域対応、これはまあ流域治水という言葉で言う場合もありますが、これもいろんな方法、これもすでに言われていることです。これを真面目にやるかやらないか、やるんだと言うてるだけじゃなく、真面目にやるかやらないかです。真面目にやってほしいと思います。そのことによって治水というのは大幅に変わります。じゃあ政権交代、今日すいません、私からこういうのはおかしいですけども、政権交代して実は国民の皆さんは非常な期待をかけました。何をもたらしたか、まず最初に民主党はマニフェストにおいて言ったのは、全てのダムを一旦凍結して見直すというふうに書いてます。インデックスというのは今でも民主党のインターネットで調べたら残ってまして、確かめてきました。これをやってくれたら随分変わったんですが、実際にやったのは新たな段階に進まないということだけでした。つまり本体着工にしたものはもうやりなさい。いくつかの段階があります。用地買収だとかいろんな段階があるんですが、一つ前の段階に天竜港というのがあります。これはダムを作る場合に川が水流れてきますから、それを避けて一旦天竜させていくという工事です。もしダムがやめるとなったら全くいらない工事です。2週間ほど前に淀川の中の川上ダムというのがあるんですが、そこを見に行きますと猛烈な勢いで天竜湖の工事をしているんです。で、川上ダムというのは水源機構が作る、を担当しているダムですが、多分中心になる鉱山が非常に高い、そういうダムであるにもかかわらず猛烈な勢いでやってます。しかもそれ税金なんです。もし中止になったら全くじゃない、道路でしたらまだなんとか役に立ちます。しかし天竜港なんか全くいらない工事です。そういうものが今現に猛烈な勢いで進められてるんです。ちょっとおかしいと思います。河川局の人たちに、私は河川局から非常に評判悪いもんですから、あんまり教えてくれないんですけども、卒業生の人たちからを通じていろいろ聞いてもらっていますと、今、役人の連中は民主党を非常に歓迎しています。あの人たちのおかげでダム猛烈な勢いで進んだ。ダム進んでるんです。自民党時代よりは明らかに加速されています。自民党の時代のためにはなかなか予算の何回も何回も頭下げに行ってやっとやってくれると、今はもう文句なしに各知事さんたちが猛烈な勢いで、年度末11月という期限がありました。それまでに本体工事に入ってないものについては考え直すとかいろいろ言いなす。しかし現実はそれを目指していろんな契約が進んでます。ですから逆に私は今の民主党政権、民主党を中心とした政権はダムについてはある面加速させている面がある。また補助ダムを地域に任せる、地域試験ということで、これは非常にかっこいいことですけども、地域試験で地域が勝手にやるんでしたらまだいいですけども、半分以上が国税なんです。私たちの税金が全く関係のない地域のダムにも使われているわけです。ということは国をもっと主導性を持っていいはずです。ここのところが地域に任せる。前原さんの言い方なんですけども、どうも腰が据わってないというか、なんかなよなよとした、私は同じ話の選挙区に住んでるもんですから、ずいぶん前から知ってるんですけども、なんか野球で言えば軟式ピッチャーやつですよ。もっとしっかりしてほしい、期待してただけに非常にちょっと残念なんですが、これをやめ地域に任せる、まあ決めるのはいいけども、 国交から出すか出さんか国が独自でやってイランからと出しませんよというぐらいのことを言ってほしかったんです。またそういうべきだということは何度も何度も進言しましたがついに取り入れられませんでした。非常にその辺は残念です。でまた有識者会議というのを設けられました。聞くところによりますと有識者会議が非公開ということが非常に大きな批判の的になっています。どうも前原さん自身は国交省自身は公開したがっているようなんですが座長の中川さんがガンとして公開した淀川のような形になる。淀川の場合は全て公開でしたし傍聴者も発言しましたし議事録なんかでも非常に早かったです。それは嫌がったんです。しかしこれからの国の河川をどういうふうにするかというそういう大事なことをそれほどの執権があるわけでもない人たちが集まってやるというのはおかしいです。そんな執権のある人はこの世にいません。議論しながらだんだんいろんなことを学んでいくわけです。私はあれこそ公開にしてほしかった。でもっと反対派を入れてダムを推進すべきだという人とやめるべきだという人を国民の前で議論させてほしかった。しかしダムないわゆる批判派というのは今の有識者会議の中にいません。少なくとも河川工学に関係する4人にはいません。そういう中でなんかこうやってるわけですね。で先日被験者の公募がありました。私も公募するやんか公募かと思ったんですが一日前にやはり何も言わなかったらいけないと思って被験者を出したんですがその意見はこの有識者会議はダムによらない治水を実現するために設けられた会議ではない。そのことを忘れて治水がどういうふうに混同していったらいいのかということをやっている。今後の治水をどうしていくかということはこれはね地域に任せてほしい。むしろこの会がやるのは今のダムによらない治水を実現するためにどうしたらいいのかということを議論するためじゃないのかという意見を出しました。すでに6回してますけども議事録が出てきません。配布した資料だけ出てきますけど配布した資料にはどういう説明をしたかで変わりますから資料だけからではなかなか読み取ることができません。そういう意味でこの有識者会議にも疑心を持たざるを得ない言わざるを得ません。で今日はいろんなところから来てますが私それ知らなかったものですからぜひこの九州ブロックの皆さんにいかに九州で愚かなことがされているかということを言おうと思ってロギダムと石木ダムを書いてきたんですがこれはあの地元の方が言われますので、私からパワーポイントにあるんですが省略させていただきます。地元から言ってください。で私が言いたいのは例えばロギダムというのはよくぞこんなところにダム計画を考えたなとこのダム計画今非常にずさんになってますけどももともとなぜこんなにいろんなダムができたのかということを言いますとそれこそ小沢一郎さんが日米経済摩擦の時に行って公共事業を10年間で300兆するんだという約束をしてきた。その後どういうことをしたか河川であらゆるところの川の狭窄部を探せです。狭窄部が見つかったらそこへダムができる理由なんて全部あります。日本はどこでも水害がありますからそうするとあとはそこにダムができるかどうかの地質調査です。そういう形でいっぱいのダム計画ができたわけです。いろいろ言いますけどももともとの発想はダムを作るところを探すことから始まったのがダムです。私はもうロギダムに関してもう情けないです。上村先生とか松本さんが一生懸命やられている よほどそちらの言う側の方が正しいのにその耳を貸そうとしない。意識談義も論理談義に比べたらまだ目的はまだ分かります。これは治水というのは一応言ってますけど、実は治水は任意じゃありません。下流に合流する意識川という支線、川神奈川が本流ですが、その支線に作ろうとしてますから、治水にはあまり効かないというのは分かってますけども、治水というのは必ず名目としてあります。本音は佐世保市の水道用水を確保するためです。水道用水というのは水需要の予測手法というのがあります。これがどこでも課題にずっと予測してきました。今でも日本の人口は増え続けるというのがベースになっています。新たに改定し直しているところはさすがにそういうことをやめてますが、そういうバカげた前提のもとにやってるんです。確かにそういう時代がありました。これから日本ますます水がいるかもしれないという時がありました。その時にフルプランということで各水系でどれだけの水がいるようになるかということを予測しました。だけど予測というのはもし間違ってたら普通予測した人はやめるべきなんですよね。日本の予測というのは非常におかしい。私の身近な人でそういう予測を専門にしている先生がいましたが、その先生が最初にやった予測が大阪万博にどれだけの人間が見に来るかということでした。これは大幅に過小評価してしまいました。次に沖縄博があります。同じ先生がやったんです。大阪万博のホテルに懲りてもっとたくさんいるだろうと思ったら今度は大幅に間違ったわけです。2回やって2連敗です。にもかかわらずその人がそういうことになるとやっぱり出てくるわけですね。僕は学者というのはね、腹を切れとは、本来腹を切るべきです。私は間違ってたら腹を切ります。腹は切れませんからけども社会的に隠遁します。それだけの覚悟を持って予測すべきじゃないか。ダムがいるかいらないかという場合にも本当に真剣に検討していると思ったんだったらいると主張していただいて結構です。私は何もダムをいると言った人をバカにしません。それはそれなりに真剣にやってきたことでしたらそれで結構なんです。僕はそれもせずに単に役所の不要になってやってると、これは嫌な言い方ですけども、ご用意そのものじゃないですか。しかもあまりにもこの御用員が多い。九州には特に多いです。九州の大学の先生、もしおられたら文句があったら言いに来てください。私の見る限り九州の先生は多いですよ。方針に反対する先生おりません。一人もおりません。非常に残念です。そういう意識談もそういうようなことで佐世保市の水事情を膨大にやってました。ところが実際にはそうじゃなかった。ハウステンボスで水がいるんだろうと思った。しかしハウステンボスもいつできるかわからないダムに頼るわけにいかないからということで、あそこは再生率を非常に増やしたんです。飲み水以外はほとんどの再生率です。そうするともうこれ以上いらない。おまけにあそこは基地の町ですから、先ほどの話じゃないですけども、いつ米軍が逃げていくかわからない。もし基地が縮小された途端に水もいりません。しかも漏水率がベロボーに高いんです。で、もしそういう状況の中で意識ダムを作ったとしたら、人口も減り出す。いらない水のためにずっとお金払い続けるんだろう。ダムができて終わりじゃないんです。それ以降の維持費がいります。特に利水についてはいります。これは有識問題です。ロギダムの場合でもそうだと思います。もしこれ作ったとしたら、その負担をずっと天草の人たちはいらない水のために負担していくわけです。いる水でしたらまだ分かります。その辺のところをぜひ考えてほしい。この地元のダムのことについてはパッとこう画面だけ見ますが、そうこういうところにできてまして、こういう航空写真があって、この山が切れてやっていく もうほとんど必要もせんのは一旦だ。意識なくについてもこういうところにあるんですけども、これだけ氾濫すると言ってますけど、実はこういう氾濫は視線の氾濫だと。で、こういうところに作ろうと。で、その一方で、穴あきダムというのがあります。穴あきダムというのが、これは多目的ダムから利水が撤退したものですから、あと治水になったと。治水でも水を溜めたら環境に悪いように、じゃあ穴あきにしたらいいだろう。だけど穴あきダムなんて本当にくだらんです。ダムというのは水を溜めてこそダムです。穴あきなんて本当に穴が開いたダムです。で、まあ、これはあの増田川ダムというのができてるんですけど、実際に行ってみますとやはり下も流れません。でこれは常磐川の汚しです。常磐佐賀県の常磐川というところはそれこそ江戸時代の治水の知恵が未だに生きてるんです。でこういう治水こそが私は目指すべき治水じゃないかと思う。でそういう意味から特に社会党の皆さんの活躍にはどうしても期待せざるを得ません。ぜひ頑張ってください。ありがとうございました。
全国各地のダムの状況を検証した上での提案をするような提言でした。本当にそれぞれ地域で抱えた課題、その課題をどう突破して、見直しをするのかというのは非常に模索をされていると思います。そういう意味では今の講演の提言、大変参考になったのではないかと思いますが、しばらくちょっと時間がありますので、まず質疑をしていただいて、そしてあと各地域の報告をして懇談したいと思います。本当にシガレットタイムとかそうい
う。あ、そうですか。
じゃあしばらく5分で大変でした。5分台、4分っていうのを25分から。
はい。シガレットタイム並びにトイレタイム。せっかく水の話があったからトイレよろしく。
さすがに騒がしいですね。